マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。マイストーリーの時間になりました。ハワイにお住まいの現在活躍なさっている素敵な方々を毎週ご紹介しています。今日もまた素敵な方で、ちょっと大変興味深い、ハワジー曰く鉄道マニアの貴公子、それでいてエアラインで大変重要なお仕事をなさっているという方です。今日のお客様は ANAホノルル支店長の柴田博さんです。柴田さん、ようこそお越しくださいました。
どうも柴田です。どうぞよろしくお願いします。
それではまずこの大変興味深い柴田支店長のプロフィール、簡単にご紹介させていただきましょう。
はい、どうぞ。
お生まれは三重県の伊勢市、いいところですね。お育ちになったのは千葉や東京都。お父様が長期不在で、お母様は里帰りしてご出産なさったということで、お父様は何者なのか、ちょっとこの辺も興味があります。柴田支店長は小学生の頃からの鉄道ファンでいらっしゃるようです。高校は NHK の大河ドラマ伊達天にも出ていた都立竹早高校。その頃鉄道趣味が本格化していったようです。そして一橋大学法学部にご入学。かなりの鉄道マニアだったんですけれども、なぜか ANA を志望し就職なさいました。ここも聞きたいポイントです。盛りだくさんのストーリーなんですけど ね、
うん、
ね、
飛行機に関係する人から飛んで歩いてますね、いろんなところ ね。
本当。
まずあれですね、柴田さん、はい、ご両親は先ほどの話だと、どういうお話でした、
どうして長期不在のお仕事、
ご両親の、はい、父様の話、
そうですね、父はですね、昔の運輸省、今の国土交通省の航海訓練所っていう、船乗りの、実習をする、ところのですね、教官だったんですね。
かっこいい。
うん、それで、長期航海中に、母親が出産時期を迎えまして、で、実家で産んだと、そういうことですね。
ご兄弟は、
はい、兄が一人います。
今、どちらに
して、兄は東京で会社員をしてます。
まさか飛行機の仕事はやってらっしゃいませんよね。
もう全然違う。
はい。じゃあやっぱりポイントはあれでしょう、鉄道趣味という、ね、私はちょっとよく分かんないんですけども、なんか鉄道でですね、全、鉄道の踏破といいますか、ここに書いてあるので言いますと、鉄道全線環状って書いてあるんですけど、はい、これってどういうことなんですか。
はい、今結構鉄道がいろいろのテレビで紹介されてまして、はい、で乗り鉄、取り鉄、いろいろあれとなって話がありますよね。で、私はいわゆる乗り鉄、乗るのが好きだったんですね。
あ、じゃあ全部乗っちゃったってことですか。
はい、はい、そうですね。
全部くまなくこう線が引けるで、全部はあれになっちゃうんですか。
はい、昔そういう作家の宮脇俊三さんという方がいて、でその方に習ってですね、日本地図の白地図を買ってきまして、で乗ったところを順番にマジックで塗ってったんですね。で全部で2万キロぐらいあるんですけれども、
2万キロ
国鉄は全部、乗りました。
すごい。
国鉄以外の私鉄はどうなんですか。
私鉄も、まあ、私鉄もできるだけ、乗って乗ろうとしてましたけども、まあ、やっぱり、大都市の地下鉄とかですね、非常に乗りにくいところがあるんで、まだ全部とは言ってませんね。
で、それが今に、当時2万キロだったんですけど、今は大体どれぐらいなんですかね。
はい、JR になって、まあ、やはり路線が縮小したりとか、新幹線に変わったりとかしているので、今はJR 全部で1万4000キロですかね、だいぶ減りましたね。
じゃあ縮小されてるんですかね、それとも他のやっぱり乗り物が発達してきたから、
まあ、やっぱり高速道路とかね、まあ、そういうところに移ってるんじゃないでしょうかね。
日本では分かったんですけど、世界の鉄道も興味あられるんですか。
興味はありますけれども、とてもとてもそこまではという感じですね。
じゃあ、はい、リタイアされた後は世界の鉄道巡りとかっていうのもあるんじゃないね、はい、
そうですね、とても魅力的な列車がまだまだありますんでね。はい、
そこでなんかね、いろいろ まあ、衝撃的な、まあ、あの出来事を含めてなんですけども、はい、どっかそういうなんか集いみたいなのがあられたんですか。
はい、こういったあの鉄道趣味を、まあ、あの刺激するというかですね、鉄道作家の先生がいまして、種村直樹さんという方なんですけれども、まあ、この方の読者の会に入りまして、で、会合なんかに出てたんですね。そうすると私の同年代だけではなくって、まあ、年上年下いろんな方がいて、で、同じ鉄道の魅力をいろんな角度から話して楽しい時を過ごしたっていう感じなんですけれども、まあ、やっぱり人生の先輩みたいな方も結構いらしたってですね、うん、で大学選びとか仕事を選ぶにあたってすごく参考になったっていう経験があります。
その鉄道趣味、小学生の頃からということなんですけれども、きっかけは何だったんでしょうか。はい、
まあ、普通にですね、子供ですね、うん、乗り物が好きで、ね、というところありますし、あと、まあ、父の車の運転が少し、乱暴でですね、車へ結構ひどかったんですよね。
車へだったから。
それ、電車に乗ったらなんて快適なんだろ
う。はい、そう、リズムが良いからね。
乗りたいなと思ってたんですよね。
じゃあ、ある意味お父様の ね、おかげですね。ね、はい、
大事なことを忘れた。その2万キロは何年かかってやられたんでしたっけ。はい、トータル
一応記録上はですね、中学1年生から大学4年生まで10年間かかりました。
10年かかってやる、すごい、ね、
すごい。でも10年でできるっていうのも、休日はほとんどという感じに。
いや、そんなことないですよ。ちゃんと受験勉強もしましたし、まあ、あと出てきます、
ね、受験勉強したから、はい、一橋なんか入れたのよね。
でもそんな鉄道制覇してたら勉強する時間なかった。い
や、鉄道の中でやったんじゃないの勉強。
いやいや、そんなことないですよ。
冗談、
まあ、実は1年浪人してるんですけれども、浪人の時もですね、うん、月に1回はちょっと気分転換というか、気晴らしにというか、健康かどうか分かんないんですけども、鉄道に乗りに行ってました。
うわ、まあ、それがね、本当に好きなんだ。
それからあともう一つ、なんか趣味はあられます？
まあ、高校からですね、吹奏楽を始めました。まあ、やっぱり音楽をやりたかったっていうのと、まあ、楽器を吹いてみたかったっていうので、高校になって、まあ、ようやく吹奏楽部のある学校に入りましたんで、でそこで、まあ、楽器に巡り合ったっていう感じですね。はい、
でもなんでトロンボーンなの？
まあ、これはもう機械的に空いてる楽器がそこしかなかったんですけど、ただ
今でもトロンボーンは、
もう全然、全然学生時代でも思いつきましたけど、ただやっぱり自分に合ってたなと思います。
どういう意味で、
はい、まあ、どっちかというと伴奏楽器ですよね。でだけど、まあ、音楽を引っ張っていくというかですね、そういうところがあって、なんか伴奏の面白みっていうか、まあ、音楽の関わり方っていうかですね、とても勉強になった、楽器でしたね。
そうですか。
お仕事の姿勢にも何か通じているような。
そうですかね。
はい、それでそれだけの鉄道マニアがなぜ航空会社に就職したかというところもね、
はい、アナに行ったのか、
うん、
それは、
はい、まず時期的なものを申し上げますと、ちょうど私の就職したのが昭和62年1987年だったんですけれども、うんうん、時は国鉄が最終を局面を迎えていて、 JR に変わる年だったんですね。で残念ながら国鉄としての、採用はなかったんです。
タイミングですね。
でも本当にそれに採用があって国鉄へ行ってたらどうなってたか分かんないよね。
今日JR の柴田さんですでしょ。
まあ、ハワイに来てたどうかどうかちょっと分かんないですけどね。
ハワイはないでしょうね。その時やっぱりショックだったですか。自分は本当に鉄道一本で来たのに。
いや、そんなことはないですよね。
そうですか。
で、まあ、客観的にいろいろ興味のあるところを就職活動しまして、でちょうど、まあ、全日空が、その前の年から国際線進出を始めたということでですね、やっぱり自分がすごく楽しみにしていた、まあ、旅の楽しみを、広げていく、そういう成長性をですね感じて、
そういう、はい、旅の楽しみだったら同じことだね、両方でもね。
あることの始まりに携われるわけですからね。
うん、ね、やっぱりワクワクするでしょうね。その当時何人ぐらい採用されたんですか、アナには。
当時はちょうど国際線を始めたばかりですので、まあ、ちょうど拡張ということもあったので、同期は70名、総合職でいましたね。
でもね、我々から見るとね、はい、アナさんとかジャルさんとは高級取りだから、大体初任給どれぐらいだったんですか。
あ、ちょっともう忘れました。
忘れました。忘れたくらいに多かったのかな。そうですか。それでその後第2の転機が、第3の転機が来るのかな。あの予約部門に行かれましたよね。
はい。まあ、最初はまあ現場を知るということで伊丹空港でお客様 の、 あのまあ接客をしてたんですけれども、その後東京に戻ってきまして、で予約センターに配属になりました。でまあやっぱり単調な電話を取るだけの業務と思いきやですね、まあ実はあの当時のアナログの世界でもですね、まあお客様からいろいろニーズを聞いて、でそこをあのきちんと記録に反映をして、で的確にいろんなセクションに手配をしていくっていうのが非常にまあ難しいというかですね、あの多岐多様にわたっていてですね、あのまあ会社に何があるのかっていうのをあのまあ幅広く知るというところが非常に重要なところでしたね。
その予約っていうのは飛行機の予約ですか、それともお客さんの予約。
あ、飛行機の予約。
飛行機の予約だから、私お客さんの予約だと思ったら、お客さんの予約は簡単なんじゃないかなと思うんだ。そうなんですか。
ただあの国内線、当時の国内線はまあ運賃もあんまり複雑じゃなかったので、どこどこに何時頃どこに行きたいっていうのを手配するだけでよかったんですけれども、まあやはり国際線になりますと、例えばアレルギーの問題とか、まあ、車椅子の手配とかですね、まあ、いろんなものをあの確実に出発空港、到着空港にあのとか、あと、まあ、地上で空港であのケアする方とか、機内にも引き継いでいかなければならないという形になりますよね。で、まあ、そういったことをあのどこに何をやっていたらいいのかっていうのを頭に入れておいて、でお客様をお待たせしないようにあの手配をかけていくっていう、まあ、この辺があのまあノウハウが必要なということになりましたね。あ、
そこで、ね、やっぱり座右の銘みたいなすごいことを人生で、ま、学ばれたんですよね。
そうですね、あの当時の上司がですね、まあ冒頭電話取ってるんじゃなくて、まあ、この会社の中で一番の、まあ、物知りになりなさいと。
なるほど。
で、まあ、予約部門として全ての部門にあの明るくて、で、そこにきちんと手配をしていく、お客様のリクエストを正確に受け取って明確に伝えて確実に手配する、まあ、これがあの予約部門に求められてるんだよっていうのを、直接上司から言われてですね、まあ、目が覚めたと。
なるほど、
ね、どうですかね。
なんとね、その時ついでにね、
はい、
奥様も予約してんだよ。奥様の予約どうやって見つけたんですか。
まあ、ちょっと今のあのじいさんと行く人のような感じで隣に座ってたんですよ。
隣なんですか。
あらまあ、
隣にちょっかいかけたんです。
はい。
じゃあ大変なお仕事だけど楽しい毎日だったでしょうね。
何年前に予約したんですか。
平成3年に、まあ、結婚しましたので、もう二十数年前ですね。
はい。
いやいや、予約をして結婚するまでどれぐらいの時間だったんですか。
あんまり長くなかったですよ。
それはやっぱりきちっと予約をされてたから、は
い、あの正確に迅速にという。
そんなに真面目にお答えられなくても結構です。
正確に迅速にね。
はい、
あ、だけれどもそのお仕事ね、緻密な作業だと思うんですね、
うん、
それはやっぱり鉄道マニアであったことはかなり役立ってるかも、
ね、
だって路線を制覇するにはかなり細かい計画性とかないとね。
そうか、
そうですね、まあ、やっぱりあの世界各地にどこの空港があってとか、当時はまだインターネットの時代じゃないので、全部略語なんですよね。
うわ、
でそれもやっぱり覚えて、でその略語通りに入力してっていう感じだったので、覚えることはたくさんありました。確かに。
そうだね。
いや、覚えることがある中で、ね、伴侶も手に入れて、
手に入れて、なんか
今日あのスタジオの外にあの可愛らしいお嬢さんいらしてますけれども、
先ほどちょっとご覧、ね、素晴らしい。
お子様は何人で？
あ、3人です。彼女は一番下の子ですね。はい、
女の子ですか、はい、3人とも？
あ、男、女、女。
あ、計画的ですね、その辺はね。
それも予約がうまくいってそうかもしれないね。素晴らしい、
うん、
それからあとは中部空港とか羽田をやられて、うん、
はい、
それでどうしてホノルルへ来られたのかなって。
まあ、あの別に希望はしていてわけではなくて、希望してもなかなか行けないところですんでね。で、ちょうど2年半前の4月にこちらに来ました。まあ、ちょうどあの、まあ、今年の5月にね、エアバスが入ることはもう決まっていたので、で、まあ、そこの最後の仕上げ、まあ、きっちり間に合うようにというのが使命だったと思います。
それもやっぱり会社の遠望な誘惑だね。もう最後は あのホルで締めようという感じですが、まだ締まってないですけどね。
だけどすごい任務を背負っていらしたわけですね。
でも前任者がしっかりしていたんで、
いや
で最後
かなりプレッシャーがあったでしょ
う。
まあ、最後の方は本当ドキドキしましたね。やはりあのいろんな人からそのハワイのその時の波長とかですね、いろいろアドバイスを受けてたんで、あのなかなか時間通りにっていうところについては不安でしたけど、あのこれは本当にあの関係者の方に本当にあのお礼を申し上げなきゃいけないんですけれども、あの全てきっちり間に合いました。
素晴らしい。
どうしてあの名前がついたんですか。
はい、ウミガメ。
これはですね、あの大きな飛行機を入れる、でホノルル線に投入するっていうのを決めてから、あの公募したんですね。
そうですか。
でそれで、そのハワイをあのイメージしたデザインということで、これが選ばれたということになります。でやっぱり
日本の方々からの公募ですか。
ハワイ対象はインターネットの応募だったので、まあ、いろんな方が出されたと思いますけど、まあ、やはりあのカメを選んで、でこれってすごくメッセージ性があったっていうのが今ひしと感じるところですよね。あのファミリーの方に愛されたりとか、ハワイの方にも可愛がっていただいたりとかということでですね、ありがたいことです。
そうですね。
My Story Hosted by Hiroko and Hawaji。
今日のマイストーリー、お客様は ANA ホノルル支店長柴田博さんをお迎えしています。
はい、柴田さん、後半はちょっとじゃあ5分ぐらいでアナの話をしていただけますか。
はい、ANA は今あのホノルル線に、まあ、1日3便、羽田が1便、成田が2便ということで、で、そこに今フライングホヌ A380 を、2機投入をしております。で、このフライングホヌはまさにカメということでですね、ハワイで神聖な、ということでですね、愛されているところですし、あと、たくさんのお客様に実は愛されておりまして、やっぱりファミリーの方にですね、指名してこの飛行機でハワイに行きたいというふうに、言われているというところがですね、非常にありがたく思っているところです。で、せっかくカメを描いたので、この、亀をあのハワイに飛ばしているっていうのをですね、より、実際に生かしていくためにですね、いろんなあの社会貢献活動とかですね、環境保全とか、こういったところにもあの取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。
はい、乗客は何人乗れるんですか。
最大で520名。
520名。
はい。
その中でやっぱり毎日でした。
はい、毎日ですね。はい、
そうすごい貢献ですよね、ハワイのために。
そうですね、はい、
一気に増えた。
今までトリプル787っていう飛行機だったんですけど、これは240席だったので、倍
です
よね。
ガソリン効率は良くなったんですか。
エンジンがやはり4発ついているので、燃料については同じ、日本とホノルルの間ですと2倍かかるんですね、消費量としては。ただ、お客様の数も2倍に増えているので、
コストが2倍になるから、はい、賃金、お金が2倍になるじゃなくて、はい、倍入るから大体同じぐらいになる。
1座席あたりということであればそうなりますので、これをきっちり埋めていくということで、環境にもですね、ある程度配慮したいと思ってます。で、我々も社会貢献活動で植林活動したりとかですね、こういったことで少しでも環境にお返ししていくっていうのをやっていきたいと思ってます。
近距離で運ぶのと、長期で運ぶのと、どっちがいいというのはあれなんですけども、やっぱり長時間だとカンファタブルなのはいいですよね。そういう意味では客席なんかで非常に特徴がある、あることはあるんですか。
そうですね、これはもう総2階建てで、上の方にですね150人ぐらい、ファーストクラス、ビジネスクラス、プライミアムエコノミーと、お乗りいただけますし、で1階席も天井が低いとかそういうわけではなくって、非常にゆったりとしています。
そうですか。
はい、ぜひ。
どうやったらアナのそのいわゆるなんとかクラブみたいなのに入れるんですか。それ簡単に入れるんですか。
ANA のマイレージクラブにはすぐインターネットとかスマートフォンで入会できますので、ぜひ、ね、入っていただけますと。
そうですか。じゃあね、亀で楽しい 旅をするという形
で大人気ですよ、あの見かけたら子供たち大騒ぎですしね。
ハワイのアナさんの従業員って何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今に少し増えて27、
ね、整備の方もいる、
はい、整備も含めてですね、は
い、全体的にアナって何人ぐらいいらっしゃ
るんですか。今グループで3万人を超えました。
3万人1日に何便ぐらい走ってるんですか、アナさんは。
ですね、一応国内線、日本の国内でまあ50都市程度で、国際線の方で46都市という感じで、進行してますんでね。
すごいですね、はい、じゃあちょっと、戻りましてですね、はい、これからのですね、まあ、なんて言いますかね、まあ、お仕事なんですけども、はい、あ、その前に失礼、やっぱりこういう形で一応まあ、ハワイ来られて頑張られて成功されたと思うんですけども、ハワイに来られてやっぱり他と比べるとなんかこう、まあ、従業員の方の違いも含めて受け入れるのか違いも含めてなんかこう違うところっていうのはございましたですか。
あ、まあ、もちろん初めての海外赴任だっていうこともありましたので、うん、まあ、日本とは大きく違うというのも感じてますし、まあ、アメリカではありますけれども日本に非常に近いところがあって、まあ、日本語を喋っていても怒られないとかですね、まあ、そういう生活のしやすさというか、そこは感じるところですので、どちらかというと居心地がいいなというふうに思って。
失敗はいいんですか、はい、失敗をしない方がいいんだけど、失敗したときはどういうコメントを皆さんに。
柴田さん失敗しないでしょ。
そう、
いやそんな立派なものじゃない、失敗だらけですけれどもね。ただまあ、航空会社ってやはり人と人とのつながりとか非常に大事ですので、うんうんうん、経験値を高めることが非常に重要ですね。ですんで逆に失敗しないようにまあ、何かやりたいことこれをお客様にやってみたらいいんじゃないかっていうのを引っ込めてしまうっていうのは良くないと思ってます。まあ、うちの会社の平子社長もですね、うん、まあ、まずはやってみようというのをずっと、ま
あ、とりあえずやってみる、
やってみるというのをずっと言ってましたですね。
でダメなら戻す、はい、
そうですね、
それが経験値になるって、はい、これがお書きになってる成功イコール経験プラス成果ってことですか。
はい、そうです。これちょっと受け売りなんですけれども、まあ、何かをやってみてで成果が出ればこれは成功です、うんうん、ただし成果が出なかったとしてもその自分にとっての経験というのは残ると思います、うんうん、でその経験自体を次に生かしていく、でその経験を積み重ねていくことによって次はきっと成果が出るんじゃないかと。
なるほど、皆さんだからやるかやらないかと思ったら、はい、ともかくやってみると、
はい、
そのうちにやっぱりこう修正をしていくということが、はい、それが自分の血となり肉となっていくという感じなんですかね、はいはい、それからなんかご自分 の, まあ、好きな言葉にあれで小説よりもドキュメンタリーが好きだってちょっと書いてあったんですけど、
はい、
まあ、これどういうことですか。
まあ、本を読むときにどっちかっていうと自分の実体験を書いてるようなものとか、まあ、実際にその、まあ、事件を書いてあったりとか、まあ、そういった本を選ぶ方が多かったんですよね。ですんで本当に例えば児童小説みたいなやつでも全然空想みたいな物語よりもどっちかっていうと、うん、例えば大草原の小さな家みたいに、まあ、実体験を書いたような本が好きだったんですね。
じゃあフィクションみたいよりも現実がいいという感じですか、はいはい、
そうですね、
やっぱりこれ飛行機屋さんかもしれないね。生きがい、今56歳でしたっけ、はい、56歳だからまだまだ仕事でいっぱいなんだろうけども、はい、まあ、仕事ではこんな生きがいを、まあ、仕事が終わった後はこんな風にしたいなみたいなご自分のこう生きがいみたいなのもございますかね。
はい、まあ、今はまだまあ、会社員ですし、まあ、ホノルルで初めての海外で、まあ、仕事もしておりますので非常にいろいろと興味深く、まあ、前向きに仕事をしているところです。で、まあ、やっぱり会社人生30年超えましたけれども、いろんなことを思いっきりやらせてもらったっていうことでは本当に家族に感謝しているところです。で、まあ、幸いにもですね、今回の5月24日の、まあ、フライングホノルル無事に就航できたというような、うん、まあ、こういった成果もですね、手応えも、自分なりに感じているところですので、まあ、これをですね、少しでもうまく積み重ねていって、で、私の、まあ、更新というかですね、まあ、若い人たちに、まあ、実際にその経験をしていく価値っていうのをですね、伝えていきたいなと思っているところですね。
今度なんかホノルル ミュージックウィークってのやられるんですか、
またすごい、はい、イベント、
はい、あの今まであの ANA はその JAL さんのホノルルマラソンみたいなあのそういう、まあこれだよっていうその冠がついた行事というのはなかったので、まあ、ぜひ今回あのフライングホノルも就航したのでやってみようということで、まあ、一つ、今回このホノルルミュージックウィークというのをあの会社として提案しました。
ではどうですか、世界各国からミュージシャンが来るんですか。
まあ、今回はまだ初年度ですので、あの少しあの規模としては小さいんですけれども、まあ、クラシック音楽を中心にですね、
クラシック、
はい、やっていきたいと。でまあ、やっぱり音楽は言葉を超えたコミュニケーションというか感動というか、まあ、そういったものっていうのもありますし、私が吹奏楽であの経験したところからしてもですね、まあ、自分が演奏するとはそういうわけじゃなくて、うん、まあ、やっぱりあの各年代がですね主体的に関わって、でそれで自分が演奏してあの、まあ、あの感動するとか、またあの、まあ、いろんな音楽を聴いて、でそこで刺激を受けるとか、うん、いろんな年代がいろいろな感じ方をして、で、まあ、自分 の, その成長につながっていくと、まあ、そんなこともあると思いますので、まあ、音楽っていうのをですね、あの、まあ
媒体にして、
ね、ハワイでしっかりやっていく。
それはどこでやられるんですか。
あ、今回はあのブレーゼルコンサートホールですね。あと、まあ、あのいろんなあのインターナショナルマーケットプレイスとかで無料のやつも、あの3日間です今回。
あ、3日間、
はい、11月の15から17、入場は無料、無料のものもありますし、あの少しお金をいただくのもございます、はい、
そりゃそういうミュージシャンを呼ぶのは大変ですよね。
ですね、はい、
将来はじゃあアメリカからも、あ、これは世界各国から呼ばれるんでしたっけ。
今後はですね、まあ、おそらくあの来年度から、まあ、ミュージックウィークですので1週間規模にしてですね、でもう少しあの規模も広げていろんな方もっていう、あと、まあ実際にそのハワイであの経験できるような、あの一緒に音楽を、まあ、できるような、まあ、そういった機会にもできればなと思っているところです。
フライングホノルル無事に就航したら次はミュージックウィーク、はい、わー、大きなお仕事をたくさんね、今後もご活躍いただきたいと思いますが、最後にちょっとあのプライベートで今後何かこうしたいなーなんて計画はあるでしょうか。
まあ、そうですね、あのハワイにせっかく、まあ、会社があの与えてくれたチャンスでもありますので、
はい、
あの家族とともにですね、あのしっかりハワイを楽しんで、うん、そういったこともね、あのやっていきたいなと思ってます。
あの柴田ひろしさんでのひろしはようって書きますよね、はいはい、なんかやっぱり太平洋とかなんとかあるとか、やっぱりこういうのには関係された名前なんですかね、これは。
まあ、父親があの、まあ、航海中に、まあ、生まれたっていうところもあってですね、その辺じゃないでしょうかね。
じゃあ、アナさんでこう太平洋をこう渡っていくっていうことに従事されることは、お父様が初めから思って、ヒロシって名前つけたん
です
かね。
そうかもしれないですね。
マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。今日のマイストーリー、お客様は ANA ホノルル支店長柴田ひろしさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄道マニアの貴公子、すごいね。